始めましょうか。
あ、始めましょうか。そう
ですね。はい。小田畑の生放送、今からだよ。今からだよ。始めまーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。青と黒のしましまのシャツが菊池でーす。
白と黒のしましまの小高でーす。
いやー。オーダーフォトの生放送はリスナーさんとのコミュニケーションも取りつつお送りしていきたいと思っておりますので、書き込めるスペースが2箇所ございます。1つはユーストリームの中にあるソーシャルストリーム、ツイッター、フェイスブックなどを書かせて書き込むことができます。そしてもう一つは、そのページの下の方から行けます。URL ありますね。オーダーフォトのオクラ。こちらは過去放送文も聞けますし、プレイヤーもありますし、チャット版もあります。こちらのチャット版の方はゲストという部分を好きな名前に変えると、誰でも好きなように書き込むことができます。ね。あの、初恋のあの人の名前でなりすまして書き込むこともできます。
そうですね。
うん。よくなんか書き込んだら、あなた方に IP アドレスとかで結局バレて、誰が書いてるか分かっちゃうんじゃないですかって疑う人もしいたら、全然心配ない。
うん。
何にも分からない。
うん。
で、数時間後には自動的に消えちゃうし、何にも足がつかない。
うん、
ここでね、やっちゃいけないですよ。やっちゃいけないですけど、殺人予告なんかしても証拠がない。
うん。
うん。証拠のない殺人予告って意味ないけどね。痕跡がないんだもんね。
まあ予告したい欲だけ見たから。
うん。まあね、殺人なんかじゃない、なんかありましたらね。
そうですね。予告が。
予告がありましたらね、うん、ぜひ書いてください。ということでね、始めていきたいと思いますよ。
はい。今日もね、元気に。
今日も元気にね。今日は9月の4日。もう日付が変わって5日になりましたがね。9月の4日といえば、私の兄の誕生日だったんですね。
おめでとうございました。
イエーイ。でもまだね、この、僕の3つ上なんですよ。だから今年5、あ、今日だから5になったわけですよ。
おー。
早く結婚をしてもらいたいですね。
そう。
おせっかいな話かもしれないんですけどね。
ご本人はそのご結婚の欲というか。
欲求はあるっぽいよ。
あ、
この前も親戚で集まった時に、その、おじいちゃんおばあちゃんの7回忌だったから、
はいはいはい、
久しぶりっちゃ久しぶりだったの。で、次が13回忌っていうのがあるのかな、
うん、
だから4年後だね、みたいな。でもそれまでには、その結婚式に招待するのでまた会いますよぐらいのことを兄ちゃん言ってたんで。
ああ、なるほどね。
だから欲はちゃんとあるんだけどね。
うん。
相手がいないんだろうな。
なるほどね。
ね、兄はね、飲食店のこう、まあバー的なところのさ、厨房で働いてるもんだから。
ええ。
まあ厨房でもこう、手が空けばそのフロアに出てお客さんとお話とかもする、接客もするんで。
うんうんうん。
出会いはね、あると思うんだよね。他の職業より。
バー的なところだ
と、ね。うん。なんかほら、会社だったらもうその会社内。で、新入社員にしか目をつけていかない限りさ、
うん、
あんまりね、新鮮味はないじゃん。
まあそうですよね。
だけどバーとかなんか特にお客さんと接するじゃん。
うん。
レストランじゃお客さんと接せられないよ。だけどバーなんてさ。
相手も飲んでんだからね。
あー。ねえ、一緒に飲みましょうよなんてさ、一杯ぐらい付き合ったりとかもしかしたらしてるかもしれないよ。
そうですね。
そんなのも出会いだらけだと思うんだよね。
うん、
でうちの兄はね、僕と違ってね、ぽっちゃりしてないんですよ。ちゃんとシュッとしてるんでね。
ほうほうほう。
だからそんなに武男でもないんで、しっかりしてほしいな。
料理も美味しいしね。
もう料理美味しいんだよ。
男の人で料理ができるって結構点数高いんじゃないですか？
まあ、行き過ぎるとそれがお点っていうかデメリットにもなるけどね。
ああ、私が作らなくて
もいいからね。うん。でも兄はね、僕含め家族に料理なんてほぼしてないですからね。
ああ。
だから結婚をもししたとしても兄は料理で出しゃばらないですね。
なるほどね。うん。なるほど。
まあ、そんな兄のね、奥さん、候補募集しておりますんでね、
うん。
もし顔も知らないけど、お付き合いしたいという方とかね。
うん。
まあ、菊池さんのお兄さんなら間違いないなんていう、そんなこと言ってくれる人はね。
うん。
もうぜひ兄と会っていただいて。兄もいろいろとね、親戚だのなんだの紹介受けることを嫌がってはないのとね。
うん。ぜひ紹介したいですね。
うん。小高のお姉さんと、うまくなんかなんないかな。
いや、なんないよ。いや、うちの姉ちゃんだけは、ほんとやめといた方がいいから。
あ、そういう意味で、そういう、おすすめしないとか、そういう意味なの？
おすすめしないよ。
あ、そう。
うん。
なんか、明るいイメージあるんだけどね。
人格がぶっ飛んでるからね。
そうなの？
うん。あの人は、あの人はやばいよ。
おすすめしないの？
うん、つい最近離婚したばっかだしね。
え？ご離婚されたの？
うん、離婚した。
お、知らない。だ結婚してるからそんなのありえねえよっていう、ノリで俺は言ったのに。
うん。うん、いや、もう離婚したわ。あ、この前離婚した。離婚したて。
ほやほや。兄の誕生日の話なんかよりも全然こっちのが気になるわっていう。あ、そう、
うん、
だって結構ほら、のお姉さんの旦那さんともそれなりに親しかったりしたじゃん。
うん。
小高自身がね。
いやいや、もう普通にね、生活すれ違いまくって。うちの姉ちゃんも本当に仕事人間だから。
あ、そうなんだ。ずっと共働きだったんだ。
うん。
ああ
、ちょっと神経が信じられないのよ、本当にあの人も。
もう何、お姉さんと旦那さんだったら、その旦那さんの味方なの？
いや、でもね、うちの親父と話してたのは、
うん、
離婚したっていう話を聞いて、
うん、
あ、でもなんとなく二人とも納得しちゃって、ああ、あいつはでも結婚向いてねえもんなみたいな感じ
で。お姉さんのこと。
うん。
ああ。
で、うちの親父もそんなことを言ってるですね。あ、
何言ってるのか分かんないけど。
いや、なんかもう本当分かんないんだって。
うん。
あの人。
そうなんだ。結婚というものにあまり向いてないんだ。
結婚にも向いてないし、人と付き合ってるより、
うん、
なんか作ったりとか、
うん、
なんかずっと集中して打ち込んでる方が似合う。
うん、ああ、
だからあの人が残してきたものって結構それなりに優秀なものが多いんですよ。
うん、
もうすげえって思うことも多いし、
うん、
語学も3カ国語ぐらいいけるんで、
うん、
まあ、すげえはすげえんですよ、
うん
うん。でも、人と分かち合えないことも本人は結構悩んでて、
お、
うん、弟とも分かち合えないようじゃダメだっつっていろいろ話したんですけど、私、うん、全然分かんない。たっぷり分かんない、こいつって。
ああ、そう。じゃあ、うちの兄ちゃんとは、難しいのかな、うちの兄ちゃん。
もったい、お兄さん、お兄さんがもったいないです。本当に。
でも、相手いないからな。
いや、本当に誰でもいいって言うんだったらあれですけど。
まあ、多少はどうなのかな。
多分お兄さん2週間ぐらいで、俺結婚した意味あんのかなって、真顔で多分相談してくることになると思う。やめた方がいい。
あ、そう。
うん。いいとこもあるけどね。
うん、そりゃそうだよね。
うん。
もしでもさ、小高のお姉さんとうちの兄が結婚したら、どういう立場になるの？
義理の。
義理の、え、なんだ？だ、お姉さんは僕が義理の弟になるのは間違いないよね。
はい。
この二人の関係は？
いとこ？
いとこじゃねえだろ。血つながってないよ。
いとこじゃねえや。
なんだ？え？義理の弟の。
義理の。
でも、うちの兄からしては、義理の弟。ある意味じゃ兄弟。でも、どっちが年上的な兄弟なのか、難しいね。でも、歳でしょ、それは。歳で言ってるでしょ、うん、でも、歳って、ほら、意外と関係ないじゃん、その、お母さんとか、息子とか。
あ、まあまあまあ。
ないのか。
うん。どっちが嫁に属してるから、こっちは兄で、とか、ないでしょ。
ないんだね。
そうすると、単純に年齢で割るとしたら、
うん、
兄、弟ですよ。義兄弟です。
義兄弟。
義兄弟のちぎりです。
遠い親戚。
遠い親戚。ただ、明らかに、あれですか、親戚の中で異常に仲がいいと。
遊ぶからね。
遊びますからね。
二人だけでの。
うん。いやいやいや。いや、それで、ね、一回近くなって、
うん、
なのに離婚されて、ちょっと微妙な感 ここの関係は崩れないんですけど。
崩れないけどね。まだやってんのか、あいつの弟と、みたいなね。
うん、そうそう。だからやめといた方がいいと思う。それも含めて。
お姉さん、どっかバーに行く趣味とかない？
いや、もううちの姉さんは超酒豪なんで。
超酒豪？おぉ、じゃあお酒飲み行くんだ、一人でも。
うんもうガンガン行きますよ。
じゃあ出会う可能性はあるな。こっちがこう、やらなくても。
そうですね。ただ住んでるところが多分。
あ、違う？この辺じゃないの？
この辺じゃないです。
あ、そうなの？
もう、もろ都内なんで、今は多分、調布とかの。
ああ。
うん。
じゃあもう、よほどの低確率だな。一応ほら、地元に帰ってきたら、わかんないから。
まあそうですね。でも地元に帰ってきた試しがほとんどないですよね。
そうなの？
うん。ほぼ帰ってこないです、
はい。
葬式か結婚式です。来るとしたら。
そうか。
いい人なんですよ。うん、
いい人ですよ。
中々にね、
うん。
結婚式の時とかいい人でしたよね。
そうだ。弟もいないお姉さんだって。
うん、そうですよね。なんだり全然電話もしてないけど。
まあ、そんなね、話をするために、ね、まさかこの新事実を今僕は知ったわけですから、そんな話を引き出すために兄の誕生日の話題にしたわけじゃない。
そうだ。
ただのこう、何最初の枕トークというかさ。
うん。ピロートーク。
そういう意味じゃないよ。うん、ピロートークだったら、実はカメラは上に向けて二人で寝てますみたいな撮影方法に。
いやいやいや、それ義兄弟超えてますね。それはいいか。うん、ああ。あ、増えてる。
うん。今回ね、増えてるんですよ、項目が。きちんとね。最近ほら、抽選会とか、栃木に行ってきた話とかで、2回連続でここね、空白だったとこあったんですよね。うん、後ろのこう、トピックスが。でもちゃんと今回補充してありますんでね。
うん。
一応ね、補充した、もの、過去から残ってるもの全部言いますと、まあ最近のベイスターズ、最近の小高の子はマストで、で、太ったと聞く人、ね、こちらまだ残ってますね。で、その上が、あいつが怖い。
うん、
何が怖いんだ？そろそろ話しとかないと時期も時期だぞってことなんだけど。
もうなんなら今、あいつは死にましたからね。
で、増えたのがですね、3回撮らせて、てんてんてんてん。なんですね。何を撮らせたの？撮るっていうのはね、撮影の撮ですからね。撮る映像なのか、ね、静止画なのかというぐらいはもう、お分かりいただけるかな。3回撮らせて、てんてんてん。で、もう一つ増えたのが、近所の酒屋のあ。近所の酒屋のあ。あっていうのはね、カタカナでね、止まっちゃってるんですね。
気になりますよね。
これね、全部書くとそのままのタイトルだから、あえてもあしかない。あ、なんだろうみたいな。近所の酒屋のある階だとかね。このカタカナのあで何が続くのかなはね、想像してほしいね。話が振られたらちゃんと言って。
気になる。
近所の酒屋のあいつじゃつまんないよね。
うん。
ああそういうことじゃ、ちゃんとした名詞です。うん。
これ気になりますね。
うん。で、今回ね、また、聞いてくださっている方のね、聞きたいというトピックをもう先着順で、ソーシャルストリームや、小田ほどのオクラのチャット版で書いてくれれば、それをすぐにお話ししたいと思いますが、
はい、
まあ、もしね、なければ、寂しい話し合いをしてですね、じゃあこれ行こう、っていうことで話したいなと思います。
はい。
さあじゃあ、それまでね、バツナギとして。
はい。
またピロートークしたいなと思うんですけど。
ピロートークね。
このね、アイアムヒーローっていうね、漫画をなんか借りてたんです
よ。アイアムヒーロー、ね。
アイアム、あ、ヒーローね。
アイアム、
アイアムヒーロー。こちら。こちらね、スピリッツ連載の 花澤健吾さんが書いている漫画でございます。もう大人気らしいですからね。僕が言うまでもないと思いますけど。これがですね、どうやらすげえ一巻から面白いって話を僕は聞いてたんで、なんか読みたいなーってことはね、その栃木行ってた車の中で話してたら、
はい、
俺持ってますわ、つって。すげえなんか、あ、持ってるよじゃなくて、なんか忘れてたかのように、あ、俺持ってますわ、それ、みたいな。
うん。
で、貸し欲しいっつってね、ちゃんとこう、持ってきてくれた。まず5冊、5巻まで。一回ね、
うん、
あの、借りて、1週間ぐらいは読まなかったのね。まあ、いろいろ作業もあったりとか、寝る前に読みたいんだけど、もう寝る直前までの作業でもう寝たいみたいな感じで。
うん、
なかなか読めなかったし、なぜでもじゃあちょっとの間でも読まな、ね、全然暇はあるけど、読まなかったのかっていうと、読んだら、もう止まんないだろうなと思ってた。もう5巻までね、借りてるからもう5巻まで一気に読んじゃうだろうなと思って。
うん、
で、今週の初めぐらいかな。ちょっとした作業終わって、もう夜中の2時半ぐらい、
うん。
本当はもう寝てもいいんだけど、でもせっかく借りたもんだから次小高が来るまでに読んでおかないと申し訳ないじゃん。
ほうほうほう。
だから読む、一巻を読むともう面白いって言われてるから、とりあえずじゃあ一巻だけ読んで寝ようかなと思って。
うん。
で、読み始めて。
ええ
。気づけば4時だ
よ。おぉ。
ああ。4時半ぐらいだね。もう5巻全部いっちゃったよ。だからまだ読まなかったのに、とね、思ったけど、もう。
予想通り。
予想通りだった。もう一巻。あの、ああいうさ、月刊スピリッツ、あ、週刊スピリッツ連載らしいんですけどね。そういう大人向けじゃない？僕は全然ワンピースとかハンターハンターとか好きで、まあ、うん、ハンターハンターちょっと別だけども、週刊少年系好きだから、
うん、
そういう漫画って、すごいこう、まず1話で引きつけて、2話でも3話でも、その1話ぐらいのこう、なんつうんだろうな、面白みを絶対に入れておかないと、いつ打ち切られるか怖いっていう感じを俺は作者からこう、ひしひしと伝わってくるんだね、
うん。
絶対にこう、落とせないみたいな、ペースを落とせない、勢いは落とせないみたいな。だからもう常にこう、おおおおっていう展開を1話1話で、こ
う
感じさせてくれる。まあつまらない言い方するとオムニバス形式になってたりして、
1
話完結ものみたいな。あ、一応完結ものみたいになってて、だからすぐあっさり読めちゃうっていうものが多いんだけど、
うん、
この大人向けのスピリッツとかそういう漫画ってさ、まあもちろん作品にもよるけど、1話、2話、3話、4話ぐらい、すっごい前振りだよね。
うん。まあこれは特にそうです
よね。これさ、連載開始するよって言った時にさ、アイアムアヒーロー、主人公がどういうことをする漫画、ストーリーみたいな、どういうこう、歌い文句で始まったのかなって不思議でさ、
うん、
1話見てもさ、あ、ちょっとリアリティのある主人公の、あまりこう、花のない生活を描いた、なんか人情ものの、なんかあっさりとしたようなストーリーなのかなみたいな、
うん、
そんな印象しかないよ。1、2、3話、4話ぐらいまで。
うん、
この一巻の終わりから、一気に変わる。もう一巻の終わりから、その二巻から僕は五巻まで読んだけど、そっから統一されてるよ。あ、こういう作品だったんだって分かったよ。
うん。
だけど、その、遊ぶよね。
そうですね。
まあ、編集者はもちろん分かってると思うけど、こういうストーリーにするんで、まだ前振りです。まだ前振りなんですって言える。たんだろうけど、これ週刊誌とかでリアルタイムで読んでる人ってどういう思いで読んでたのかなっていう。これ週刊少年系の漫画だったらね、多分、一巻の終わりですげえ急展開が来るから、あ、なんか編集者になんか言われて慌てて設定変えたのかなみたいな、それぐらいのなんか変わりようよ。
うん。
急になんか、学園ものだったのに SF 漫画になっちゃうみたいな、
うん、
そんなものもあるでしょ、過去に少年漫画でも。はい、急に戦いものになったな、みたいな。 だそんな、こう、路線変更みたいな、うん。でもこれは絶対路線変更なんかじゃなくて、もともとこういうものっていう当たり前だけどね。
そうなんですよね。
うん。すごい。
最初これは意外に1、2、3、4話とかね、書いとかなきゃいけなかったんですよ。
うん。うん、そう。だから、無駄はないのよ。ちゃんとそこ、1話、2話、3話、4話の、その、あまり進展のないストーリーは、絶対に必要な主人公とか、その、舞台背景の説明として必要な部分だから、無駄はないんだよね。
今までどれだけ当たり前のものがあったかっていうのがですね、急にどれだけ変わっていっちゃうかっていう説明ですかね、一巻は。感はすごいな、最後は確かに、
うん、最後のなんか見開きとかね、うん、
見開き何ページ
何ページも4ページぐらい見開きで絵があるんですけどね、ちょっと怖かったよ、うん、夜中の虹たち読んでるから
でしょ
う
ね、
うん、いや1話でもねあれって思う部分あるよ、なんかベッドの下から顔がっていう、
うん、
ああいうところもなんか気持ち悪い絵だからさ、
うん、
ドキッとする。なんかホラー漫画かよとかちょっと最初は思ったけど。
ああ、もう怖がりな主人公の。
うん。妄想というかね。
うん。